必要なのか、何が大切なのか、人間であること、そしてキリスト者であること、私たちはそういう自分を自覚する時があります。人としてこれはしていいのかいけないのか、キリストとしてこれはやるべきか やらざるべきか、私たちはそういう選択、そして自分自身はいかにあるべきかということを問うことがあります。私たちは何を大切にしなければならないのか、何を忘れてはならないのか。今日見ました聖書の箇所、少々長い下りではございましたけれども、ご一緒に見ました。ペテロ、ヨハネ、それがユダヤの指導者たちと、まあ言ってみれば対立をするという、そういう場面でございます。この場面、言ってみれば論争、そして人々の無理解、そういった事柄が繰り広げられておりますけれども、ここで私たちが読み取らなければならないことは、私たちが何を忘れてはならないのか、何が大切なのか、そのことなのではないかというふうに思います。さて、それが一体どのようなところに書かれて記されているのか、それをご一緒に探していきたいと思います。今日のところの 大雑把なと申しましょうか、あらすじをご一緒にまた考えてみましょう。もともとこの4章というのは一つの出来事を背景としています。これまで読んできた事柄がその前提になりますけれども、どういう前提かと申しますと、美しの門、まあ、今の聖書では美しい門というふうに書かれていますけれども、まあ、美しの門というのは私たち口語訳聖書を親しんだ人間はそれの方が覚えがいいと思いますので、その表現を使わせていただけますけれども、美しの門のところで長年その門の傍らで佇んでいるものがいました。足湯の不自由なものです。まあ言ってみれば物乞いです。この物乞いが何年も何年もそこでずっと、物乞いをしていたと。でそのものがですね、ペテロとヨハネに出会った時にペテロが言いました。私たちを見なさいというふうに言います。で彼は何かもらえるんだろうと思ってじっと見つめる、するとペテロが、金銀私にはないが私にあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって立ちなさいというふうに言う。そうすると彼は踊り上がって立ち上がった。そして彼は美しの門から神殿の中に入っていったというのがここの出来事、事件であります。今日の場所はそれをずっと引き受けています。この事柄を中心にしてみんながそれを喜ぶ、あるいはそれに対して懐疑的な目を持つ、そしてもっと厳しいものはそれに対して否定的になるというのがここまでの流れでございます。美しの門というのは繰り返しになりますけれども、神殿、エルサレム神殿に入れるたった一つの最後の門です。この門から先は神殿ですよ。この美しの門を通らなければ他に入るところはないという、それが美しの門でございます。足の不自由なものはその門の前でずっと佇んでいました。汚れているという、そういう社会的な常識もあったのかもしれません。物理的にも立つことができないということもあったでありましょう。とにかく彼は入りたいところに入れない、みんなが行くべきところに行けない、一般的に言うならば幸せというものがすぐそばにあるのは分かっているんだけれども、その幸せに自分はたどり着くことができない、幸せのすぐ手前で佇んでいた、それがこのものでございました。そのものが元気になって門から入っていく、これが一つの事件です。さて、この事件を通して人々の思いが入り乱れます。ある人たちはこの出来事を通して大変感動します。実はこの人々が何度も、使徒行伝では何度も人々が感動してイエス様の御名を信じます。一番最初はペンテコステの朝に人々がいろいろな言葉で語り出した。一体これはどうしたことかというふうにみんなが戸惑っていると、またここでもペテロが説教します。皆さんが見ているものは これはイエス・キリストの力によって聖霊によって出されているものです。あなたたちが殺したあのイエスこそ本当の私たちの救い主だったんだというふうに告げられると、彼らはあっけに取られてしまって、自分たちがやったことを反省し悔い改めるというのがその前の下りにございました。そして今日のところもまたそれと同じような迫力のあるものです。何年も座っていたものそのものが立ち上がって神殿の中を動き回っている、走り回っている。これもまた彼らにはあっけに取られるような事件でした。あっけに取られるような事件を通してまたペテロがこれは主イエスキリストの名によって起こったことだということをまた告げます。そこで人々は悔い改めその信仰に入っていくということが繰り返しまた起こるわけです。そして今日の4章です。今日の4章ではついにと申しますか、エルサレムの言ってみれば国の中心的な人物たちが現れてきます。議員、長老、立法学者たち、大司教、大祭司アンナスとカイアファ、ヨハネとアレクサンドロと大祭司一族、主イエス・キリストが裁判を受けたその場面よりもおそらくは主だった人たちのが多いでしょう。言ってみればこれは主イエス・キリストの裁判よりも、まあポンティオ・ピラトというこの国を治めていた一番の指導者が現れたことで主イエス・キリストの裁判の方が重いというふうに考えることはもちろんできますけれども、この顔ぶれはそうそうたるものです。このそうそうたる顔ぶれの者たちがペテロとヨハネを捕まえます。ペテロとヨハネを捕まえて、もうあのようなことを二度とするな、二度と言うな、イエス・キリストの名を述べ伝えるなというふうに彼らを厳しく戒めます。一方においてはその言葉を大変喜ぶ者たちがいました。男の数だけで5000人、まあ、聖書は男性の数を数えるというのが、まあ、習わしになっています。まあ、現代風に言えばちょっとあまりにも失礼ではないかというふうに読み取りますけれども、5000という男5000という数字を出せば大体そこに集まっている人間はどのくらいかということが想像できるというのが多分このものの考え方でしょう。男5000、2倍3倍、それがこの場所にいたというのが聖書が語っている、言ってみれば実数です。その大勢の者たちが主イエス・キリストを信じた。そして片方では主イエス・キリストのことをもう述べ伝えるなと戒める者たちが出てきた。さて私たちが注目をしたい、この朝一緒にご一緒に皆様と一緒に注目をしてみたいのは、この主イエス・キリストのことを述べ伝えるなと言った人々です。彼らは最初この出来事が一体何であるのか、この騒ぎが一体何であるのか、それが分からなかったのでしょう。治安を預かる者、国の守りをする者、騒ぎがあっては困ります。自分たちの位置が脅かされるかもしれない、なんとか平安を平静を保ってほしい、それが彼らの常日頃の課題です。ですからここペンテコステから今日に至るまでいろいろとエルサレムがあちらこちら騒がしい、それは彼らにとっては心穏やかなことではありませんでした。ですからその原因をなんとか突き止めようとします。突き止めようとするとだんだんと分かってきました。どうも奇跡を行った人間がいるらしいと。そしてこの奇跡を行った人間たちは神の名によってしているというふうなことを言っている。そして彼らと直に会いました。直に会った時に彼らが知ったことは、この者たちはあのイエスの弟子だった。13節に議員や他の者たちはペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも2人が無学な普通な人であることを知って驚きとあります。普通な人じゃないか、普通な人がなんでこんなことをしているんだというふうに驚いた。そしてさらに彼らが驚いたことは、この者たちはあのイエスと一緒にいたものだったのか、あのイエスの弟子だったのか。それはとりもなおさず、私たちが殺したあのイエスの弟子、それが今こんな大胆なことをしている、そして1万人近い人々を驚かせている、私たちが殺したあのイエスの弟子が。彼らはもうそれを語るなというふうに言います。 私たちの側から見ればイエス様を封じる、教会を迫害する悪いものだというふうに考えます。でも冷静に考えてみれば、この者たちの行動は不可思議なものではありません。なぜならば、わけのわからないことが町の中で起こっているんです。なんでこんなことになっているのかはわからない。突然外国の言葉をしゃべり出す人たちが酔っ払ったかのようにして現れる。そしてみんながそれに狂喜乱舞して喜ぶ。そして今度はエルサレムの神殿の外では足の不自由な者が急に立ち上がって喜んでいる。そしてそれをまた見た人たちがみんな大喜びをしている。あっちこっちで、言葉は悪いですけども、ゲリラ戦のようにして何かあっちこっちで喜びが爆発していると。これは一体どうしたことだ。自分たちが本当には喜びを与える、それが我々の使命であるはずなのに、私たちが喜ばせることなどとあとよりもはるかに大きいことがこのエルサレムでここ数日の間に起こっている。これは一体どうしたものか、何としたものか。それが彼らの心配であったでしょう。ですから心配でありますから、それを何とか封じ込めようとします。わけのわからないものは黙っていてちょうだい、わけのわからないものは、わけのわからないものには蓋をしましょう。ごくごく当たり前の態度です。私たちもそれをします。教会の中でも、あるいは社会の中でも、家庭でも起こるかもしれません。昨日まで自分と可愛がっていた子供が急にわけのわからないことを言い出す。急にわけのわからない夢物語を語り出す。これが僕の夢なんだというふうに急に言い出す。順調に大学に行って、どっかの会社にでも勤めてくれて安定した生活をしてほしいと願っていたのに、何かわけのわからない芸術活動を始めるとか言い出す。ちょっとお前黙ってろと、冷静になれというふうにして、何とかそれを収めようとする。社会の中でもそれは日々起こります。教会の中でも起こります。新しいこと、不思議なこと、今までなかったこと、自分たちの尺度では測れなかったようなこと、そういうことが起こると、それを何とか収めようとします。収めよう、それをやめさせよう、蓋をしようとします。これは分からないから、これは無理だから。おそらく私たちが取り組んできた街道建築もその一つでしょう。街道がまだあるんだから、そんなおかしなことをしないで、なんとかそれをうまい具合にその変な考えを収めてほしい、そういうふうに思ったこともあるでしょう。人に対しても、自分自身の心に対しても思ったでしょう。このようなことを、大胆なことを提案しても無理じゃないか、そのように思うことはたくさんあったはずです。そしてそれはおそらくこれからも教会の中でも社会の中でも起こります。代官山の町の中で私たちが取り組んでいる代官山ノエル、これもまた非常におかしなものだというふうに見る人たちもたくさんおります。でもおかしなものがたくさんたくさん生まれてくるのがこの世の常です。さてそこでです。そこで私たちはどのようにこれに対しておかしなもの、大胆なものに対して振る舞うのか。一般的な事柄、一般的な対応、それが議員長老立法学者たちがやったことが態度でしょう。わけわかんないからもう黙ってろと、もう二度とそのイエスの名を口にするなというふうに言います。普通の態度です。ですけれども、ペテロたちはそれに対して、いいえ、私たちは人に仕えるのか神に仕えるのか、よくお考えください、私たちはあなたたちの言うことは聞きませんというふうに言います。さすが人だというふうに言いたいところですが、実はペテロもこのカイアファたちと同じようなことを過去にいたしました。イエス様が何を言ってるのかわからない、だから先生黙っててちょうだい、ペテロ自身が言いました。ペテロ自身がイエス様がどうして捕まっちゃったのかがわからない、神の子なら、神の子だったらここを逃げ出して私たちを救ってほしいと思うのに、捕まっちゃって裁判にかけられてずっと黙っている。あなたこのまま死んじゃうのか、あなたこのまま死んじゃったら私たちはどうなっちゃうんだと、ガリラヤから一緒に登ってきたのに、一緒に登ってきたこのエルサレムで我々は単なる漁師の慣れの果てに過ぎないのに、ここで置き去りにされてしまってはたまらないと言って彼は逃げ出しました。わからないものとさようならをしましょう。それはペテロもやったことです。ここでかっこよく 神に仕えないと人に仕えないとどちらが立派でしょうかというふうに立法学者たちに面と向かって言っていますけれども、このペテロですらその前には分からないものには蓋をするということをしてきたものです。ただどうしてペテロはここでこんなに大胆に語ることができたんでしょうか。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいことかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。どこから見ても立派な言葉です。どこから見てもこの立派な言葉、これをどうしてペテロは語ることができたのか。ペテロがペンテコステの日に人々に言いました。私たちはどうしたらいいんでしょうか。みんなが主イエスキリストを殺してしまったこと、そのものそのことにからに対して悔いました。自分たちは何をしているのか分からなかった。あの時どうして自分たちがそんなことをしてしまったのか分からなかったと言って深く深く反省をしました。その時ペテロは何と言ったのか。邪悪なこの時代から救われなさいと言いました。そしてその前に言った言葉が、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますというふうに申しました。何が大事か。ペテロが言った言葉、悔い改めなさいです。悔い改めなさい。ペテロも悔い改めました。そして人々も悔い改めて、たくさんのものが救われました。この議員長老立法学者たち、彼らに欠けていたもの、それは悔い改めるということでしょう。キリスト者にとって、私たちにとって何が大切か、それは悔い改めるということでございましょう。ただしですね、悔い改めると申しまして、私たちはそれをよく自分の悪いところを見つめて、自分の悪いところがダメだから、このものこれは良くなかったねと言って、それを反省しましょうというふうに言うことが悔い改めだというふうに考えている節があります。ですけれども、聖書をよく読んでくださいと言いますか、思い出してください。お前ここが悪いからといって首根っこをつかんで自分の過去の過ちのところに何か犬か猫を頭をすりつけられるようにして、これが悪いからお前悔い改めろ。聖書はそんなこと言ってないんです。聖書が言っている悔い改めるは、あなたたちが想像もしなかったような素晴らしいことが起きるよ、足の不自由なものが立ち上がる、入れないと思っていたところに入っていく、もう自分たちの民族の言葉は、この言葉は語ってはならない言葉、忌まわしい言葉だと思っていたその言語がまた神を賛美する言葉として語られる。彼らはそこで悔い改めます。自分たちが悪かったとかそういう話じゃないんです。何を悔い改めるのか。我々の世界観はなんとちっぽけだったのか。我々の持っていた正義という定義はなんと小さかったのか。私たちが考えていた正しいと思っていたことは、こともあろうになんとちっぽけなものであったのかということを悔い改めるんです。それは大きな喜びがあるからです。大きな恵みがあるからです。大きな喜び、大きな恵みの前に、自分たちが正しい、これがいいと思っていたものがなんとちっぽけだったのかということが、それが悔い改めと言うんです。私たちの罪が何か悪いことをしたから、過去の汚点がこの黒いものに対して反省をしなさい、それが悔い改めではございません。もちろんそれを日本語的には悔い改めとは申しますが、聖書が言っている悔い改めは悪いから悔い改めるんじゃありません。喜びが大きいから、恵みが計り知れないから、私は小そうございました、それが悔い改めでございます。私が小そうございました、それが分かるということは、大きいものが分かるということです。大きいものが分かるということは、もう人には怯えないということです。もう人には怯えない。神の大きさが分かっているがゆえ、ペテロは言えたんでしょう。神に従わないで あなた方に従うことが神の前に正しいことかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。大きすぎますから、大きすぎますから、それ私たちは語らないではいられないんです。まだまだ語り尽くせないから、まだまだ言葉が足りないから、我々はこれからも語り伝えていきます。それが私たちの喜びあふれるこの私たちの人生そのものだからです。さあ、私たちは何が必要なのか、何が足りないのか、キリスト者、人間として、それは神の大きさを、神の恵みを知る、恵みを感じる、それが私たちに必要なことでしょう。心を神にあげる、礼拝を捧げる、日々の祈りをする、私たちはそういう行いをします。でもそこで私たちが体験しなければいけないこと、味わわなければならないことは、私たちの思いを超えて神の恵みははるかに大きいということです。私たちが自分の尺度にしがみついていたら、このカイアファたちと同じように、もうそのようなわけのわからぬものは、わけのわからぬものには蓋をしようということになります。自分の尺度に固執していれば。でも自分の尺度を捨てる、悔い改めるということを私たちが覚えられれば、その果てしない大きさ、果てしない恵みを私たちは豊かに味わうことができます。悔い改める、反省ではありません。神の大きな恵みを期待する、期待して、私は小さかったねと自分自身を笑ってしまう、それは私たちにとって必要な事柄なのでありましょう。恵みは大きいございます。私たちはまだまだその恵みの大きさを知らぬものです。大きいゆえに、わけのわからぬものとして私たちの前に現れてきます。わけのわからぬものとして現れてはきますけれども、私たちが自分の尺度を捨てれば、そのわけのわからぬものが神の大きな愛に包まれた恵みであるということが分かってくるのかもしれません。自分の尺度、私の正しさ、神の大きさ、この1週間心に留めながら、それらの大きさに心を向けてみたいと思います。祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、私たちは自らの尺度、自らの経験、それを正しさの基準とします。正しいものを自分は知っているとします。ですから、その正しさに合わないものがあれば、間違ったもの、おかしなものと排除をします。私たちは自分の尺度を超えた大きなものを見ることができません。どうかし私たちに常に悔い改めの思いを起こさせてください。自分の尺度を捨てて、あなたの大きな恵みのうちに身を寄せることができますように。あなたの大きな恵みの前で、私たちが握りしめていることがどんなに小さいものであるというか、あるかを悟ることができますように。あなたに守られている、その恵みのうちに歩める、その一週間となさしめてください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌を歌います。賛美歌464番。